はい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ第25回です。あ、はい、とうとう3年目に入りました。ちょっとドキドキですそう、皆さんこの1ヶ月どうお過ごしですかね。私はなんかいろいろあった気がするけど、すべてが忘却の彼方みたいな感じなんですけど、なんだろう、何一番トピック的に言うと、もういっぱいありすぎてどうしようかなみたいな感じですね。なんだろう、あ、花見に皆さん行きましたか。そう、桜、なかなか私行けなくて、ちょっと何、往診っていうんですかね、お家に伺って施術させてもらうっていうのを今回初めて、いつもレンタルサロンでやってるんですけど、させてもらった時に、そのもうバスで行く、電車乗ってバスで取ってって行くとこだったんですけど、降りた瞬間、その、公園、児童公園っていうのかな、あれ、わかんないですけど、そこですごい大きい桜の木が、バーンってあって、すごい咲いてた。突然桜ってなって、ちょっと花見してから行きました。まあ、5分とか3分とかですけど、なんかそこですごい綺麗な桜見れて、なんか自分で出かけてとかっていうのが今回全然なかったんですけど、うっかり見れてちょっとラッキーだったなっていうのと、そう、あと帰りもちょっと楽しみながら帰るっていう。皆さんお花見とかってされますかね。私宴会のお花見って人生で多分1回か2回しかやったことなくて、で、なんならその井の頭線沿いに住んでた時に、井の頭公園にお花見の時期に友達と何気なく散歩に行ったら、とんでもないことになってて、二度と行かないって誓った覚えがあります。もともとね、人混みが苦手なので、ちょっとよく子供の頃とかも具合悪くなったりとかは確かにしてたんですけど、なんて言ったらいいのかな。酔っ払いの人の放つ気というかエネルギーというかっていうのが多分すごい苦手。なんか居酒屋で会社の人とかと飲むっていうのは多分まだいいんですけど、多分ちょっと羽目の外し方が変わるんでしょうね。そういう休日だし、宴会でお酒入るし、なんか綺麗でなんか開放的だからみたいなところで変わっちゃう人が多いんだと思うんですけど、そういうなんかお花見のところで密集してる人たちがお酒の勢いに任せて弾けてるっていうのは若干苦手で、まあ多分この今後一生行かないだろうなっていう感じなんですけど、皆さんお花見とかどんなお花見されてますかね。また何かあったら聞かせてください。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、久保田早紀さんの異邦人聞いていただきました。これね、なんかちょっとふっと子供の頃とか、そのなんか 何か聞いてもらおうかな、ここで書けようかなと思って探してて、今回でその中でちょっと私あの子供の頃、片手、もちろんメロディーラインの片手のとこだけなんですけど、右で、まあ、メロディーラインだけなんですけど、これピアノで弾いてたんですよね。多分耳コピー的な感じで。で、そういうことしてたなと思って、で、その時のこの単、なんだろう、異単調なのか何単調なのかわかんないんですけど、その単調のメロディーラインがなんかすごい子供ながらにすごい好きで弾かれていて、で、まあ歌詞もなんか、なんだろう、市場のなんとか、市場のね、市場へ行く人の波にかなとかっていうところが、すごい情景が浮かんでくる感じがして、そのシルクロードの感じ、多分あの、CM かなんかの歌だったと思うんですけど、それもなんかすごいリアルに、その CM の映像とは別になんか見える気がしてて、なんかね、子供ながらにすごいアジアなの、外国を感じられる歌で大好きだったので、かけてみました。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、スピリチュアルって、あ、ごめんなさい、エナミよりのスピリチュアルってなんだっけ、第25回です。ちょっと間違えちゃいましたけど、1個目のテーマというか、ちょっと喋りたいだけ喋りますコーナーですが、ちょっと今のね、今日またちょっとアカシックレコードというか、まあ、ちょっとそれと、なんかその界隈のことを、今、施術させてもらったり、占い、鑑定やらせてもらう中で、いろいろその鑑定ごとにいろいろお伝えすること変わってくるんですけど、それをするとなんか読みに行ったり、感じ取ったりすることがやっぱり体感として残る。まあ、そう、記憶はあんま残らないんですけど、体感としてなんかこんな感じ、あんな感じって残るので、それをまあもともとぐるぐるぐるぐる分析したり考えちゃったりするタイプの人間なので、そうやってた中でちょっともうちょっとでなんか整理できてた感じのことがあったので、そこをちょっと お話ししてみようかなと思ってたので、そこを話していきたいと思います。で、まあ、そのことを話そうと思ってたこともあり、その、なんて言ったらいいのかな、皆さんに伝わるか全然わかんないんですけど、さっきかけたね、聞いてもらった、異邦人のメロディーラインとか、音の感じ、波長なのかな、多分。が、その、アカシックレコードっての、私の感じ取ってるアカシックレコードの世界観を音にしたらあんな感じみたいな。わかんないですよね。でもなんかそんなこと感じるところがあって、それもあって、あ、これかけようって思って今日は異邦人にしたんですけど、じゃあ本題なんですけど、まあアカシックレコード、まあいわゆるその先生、講座やってる方の先生によっては、情報空間とか、情報領域とか、あとは、まあ私が今よく言ってる、楽山アカデミーでは虚数領域、虚数って、でも情報じゃなくて虚数っていう、見えない世界、実体じゃない世界みたいなところで、言葉という言葉で定義されて語られてる部分で、まあ言ったら波動だけの部分、その個体、固形化してない部分とかっていうところについて、なんだろう。そこに情報が全部入ってる。と波形として入ってる感じ。で、その波形っていう意味で言うと、電気信号も波形だし、ってなると、脳の、なんだろう、伝達物質で電気って、皆さん知ってます？知ってました？私もうっすら聞いたぐらいで、まあでも、あ、そうなんだ、ですよね、みたいな感じ。なんか、スッと入ってくる感じ。だけど、別に、物理学とか、なんか理科系のことが詳しいわけではないので、なんか電波ってピリピリっていく、その、なんだろう、体感的に電気が走る感じのことがあるんですね。記憶が、いろんなことの記憶がつながるときとか、電気がピリピリピリって、映像で電気が走ったらそこが青くなる 通った箇所が青くなるみたいな映像とかあるじゃないですか。なんか どういうところって言ったら分かんないんですけど、そういう感じで私の何だろう、仕事とか、まあ、いろんなことを勉強してても A と B と C と別に勉強しました、あ、じゃあこれと A と B とこういうふうにつながったら D ができるんだとか、なんかある日パタパタっといろんなことがつながる瞬間っていうのが、その電気信号がつながったような体感が元前から昔からあって、なそこまで積み上げていけばなんとか何か新しい発見があるっていうことを自覚しつつ、まあお仕事もそうですし、いろんなことを勉強したり情報入れたりしてるようなタイプなんですね。私のやり方なのであれなんですけど、でただそれが最近みんなそうだと思ってたんですね、私。だけど意外とその電気信号がつながるみたいな感覚の人ってどうやら少ないっていうことに最近、まあいろんな人の話を聞いたのが積み上がってきて、あ、意外とそんなことを感じてる人いないんだろうな、みたいなところに至ってきています。なので、そこは電気信号という体感があるかどうかはまあ別にして、その一個ずつ整理整頓されて情報が入れてある。だ情報量は一緒なんだけど、横連携されてないみたいな。タイプの記憶のタイプの人もいるんだなと思っていて。だその方は多分思い出すの大変。いろんなことがそれぞれ引っ張り出してきて並べてみて考えるっていうことを多分作業として、脳内の作業イメージとして多分するんですけど。私とかはピッて引っ張ったらズルズルズルって芋づるで繋がって出てくるので、楽なんだけど、ごちゃぐちゃになりやすいっていう多分ことなんだろうなっていう。それが全部波動っていうか、その電気信号みたいなものでつながってるっていうところが、多分、なんていうの、情報領域というか、その いろんなところ、だ記憶領域っていう言い方もするのかな。で、入ってるデータを引っ張り出すのが、一個出そうと思ったらいっぱい出てきちゃって、まあ、出てくるのが必要だと思うから、つながってるから出てくるってことは必要ってことなので、で、喋ってる間に、まあそういう時は整理整頓ができてないので、ダラダラしちゃうんですけど、っていうのと、だからその脳の構造とか使い方が、脳の構造、まあ脳とか記憶の仕方とか、その仕組みの使い方が人によって違うので、その辺が多分、話してて分かんないとか伝わらないとかっていうところにも多分影響してくるんだろうなっていう感じで、なのでまあそれでアカシックレコードに話を戻すと、その横につながってるっていう つなげ方をあまり密に横つながりをつけてないと本当に一個ずつの記憶とか情報しかなくて、多分すごい膨大な記憶量で A と B を足した C っていう記憶も入れとかなきゃいけないし、 A と C と足して D っていうのができてたらそれも入れとかなきゃいけないっていう、なので記憶量が膨大なんだろうなっていうところですね。なのでその私多分そのまで一説っていうか、まあ私はそう、あ、なるほどって思って信じてるというか、そうなんだなって思ってるんですけど、まあ楽団アカデミーで習ったことで、記憶って実はその記憶領域に記憶されているものであって、脳、肉体の脳の何細胞とかに記憶されているわけじゃないっていう。で、その通信、脳が受信機になって、アカシックレコードとか、そう情報領域とか、記憶領域ってものからデータを取ってきて思い出すっていうことになってるっていうお話があって、でそれはなんか私の感覚としては、確かに思い出すとき、何か思い出そうとするときって脳内よりは多分どっか宇宙じゃないですけど上に探しに行ってる感覚はずっと昔からあって、皆さんの中にも多分そういう方いらっしゃる、結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですけど、で、その1個入ってくる、その で、あと他のところで記憶ってインデックスの付け方で記憶も思い出せる思い出せないが決まるんだよっていう話もあるので、そこと、まあ、両方合わせると、その宇宙の図書館って言われるか、まあまあそのデータベース的なところ、別に整理整頓されてるかされてないかは、まあ、ちょっと置いといて、でそこにちょ自分でその付箋貼っとくみたいな感じで、あの青色の付箋のところとか、なんとかのタイトルの付箋のところを引っ張ってくると、バラバラバラっと関連のものが降りてくるっていう感じで、思い出すっていうのも多分やってるんですよね。で、そのインデックス貼り方によっては思い出したり思い出せなかったりするよっていう話を聞いたときに、その頃10年以上前なんですけど、そこで聞いたときは、なんかそれもその時もすごい納得したんですよね、私。あの、なんか、で、記憶は消えないよっていうことを、それ多分どっかで習ったんじゃなくて、なんかの本を読んだんだと思うんですけど、で、記憶は消えるもんじゃ、物理的に消えないっていう。まあ、なんなら今となっては物理的にあるわけじゃないっていう感じ。ね、情報の波。波動として記録されているだけなので、物理的にあるかどうかっていうと多分ないんですっていうところに、まあ、到達するんですけど、で、その中で、なんだっけ。あ、そうそう、物理的に、あ、ごめんなさい、ちょっとあれだね。物理的にな、あ、そうで、そのインデックスの付け方っていうので、で、物は情報なくならないっていう時に、その話を聞いた後に、その10年前、そっから10年前に、一緒のフロアで仕事してた人に、偶然を見かけたんですね。で、その10年間、ほぼほぼ思い出すことなくて、なんなら、当時、名前も知らなかったんですよね。その職場の、それこそ女子トイレで会って挨拶するぐらいの人が、たまたま、私の、今、その時に一緒に仕事してた子と喋ってたんですよ。で、それを見て、あ、あの時のあのトイレでよく会ってたあの人だって思ったんですけど、名前も知らなかったし、何もわかんないけど、その時話したことがなんかいくつか思い出されたりとかして、そこだけ思い出したんですよね。で、その後、その翌日なんですけど、その、私が今、その時仕事してた子に、あの人、前、よく会ってたんだけど、なんて人っていう話を聞いて、だから結局所属も、その、私が覚えてたものと合ってたし、まあ名前だけが知らなかったんですけど、っていうので、あの、なんだろう。すぐに、あ、やっぱり、その物理的に記憶ってなくならないんだみたいな、当時は物理的にと思ってたので、なくならないんだっていう経験をしていくのがあったので、その、なんて言ったらいいのかな。いつでも取り出せる、だよっていうところを、ちょっと、お伝えしておきたいなっていう感じですね。なので、入れるときに、まあ、なんだろう。何回も何回もすり込むことによって強く深く刻まれるので、それはそれで、その、思い出しやすいんですけど、印象的な何かと紐づけて覚えるっていうじゃないですか。なんか、まあ、語呂合わせ、歴史の暗号じゃないや、年号の語呂合わせもそうだけど、この人とこの人と仲良くて楽しかった思い出と一緒に何かを覚えてるとか、それこそ辛かった時期によく聴いてた曲聴いたらその時の気持ちとか沈んだ感じとか、もしくは同じように楽しい感じとか思い出すっていう。その学校、ね、学生時代にみんなで頑張った時の、なんか曲、なんだろう、演奏したとか、ダンスしたとかの記憶で、もうなんか、覚えてる気持ちはないけど曲流れたら歌えるみたいなとか、なんなら踊りたくなるみたいなところも、多分それは体とかも、まあ脳で受信はしてるんですけど、体とか、なんだろう、感情、心に刻み込まれてるっていうのは、インデックスが多分そのちっちゃいインデックスでいろんな情報がいっぱい入ってくるよっていうことの証拠というか証明になるなと思っています、今も。はい。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、榎並いおりのスピリチュアルってなんだっけ第25回です。今日ちょっとカミカミですが、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、じゃあちょっとさっきちょっとまたあれですね、ちょっとしどろもどろ感が出た気がちょっと私はしてるんですけど、続いて何喋ろうかなみたいないくつかあるんですけど、じゃあちょっとまあ波動的なところで言うと、まあ音も波動って皆さん多分感じてらっしゃるとか分かってらっしゃる、物理ではないので、まあだから一番波動で一番身近なのは音、声とかだと思うんですけど、最近ちょっと面白いことがあって、なんか、まあ、ヒーリング絡みなんですけど、ヒーリングで、まあ、波動調整します、体の調整しますってやってると、なんだろうな、まあ、私たちそこに意識を向けることをターゲットって言ったりするんですけど、内臓にターゲットすると、声の出し方、出る感覚とか出し方の違和感と、なんかちょっと調子の悪い臓器だと、ちょっと出しづらいとか、出した声が、なんだろう、苦しそうみたいな、なんかちょっと気持ちよくない声みたいな感じになるんです。同じ人の声なので、声は別に変わんないんですけど、多分波動がそこにターゲットしたことによって変わってくるっていうのが、ちょっと、まあ、お友達と遊び半分でやってて、なんかそういうことが分かってきたというか、そういう感じが感じたので、これからちょっとまたちょこちょこ研究しつつ面白がって試していけたらなと思ってるんですけど、それが不思議と、なんかちょっとふざけて今やってて、なんだっけ、なんかと肝臓と膵臓と、あとなんだ、もう一個なんかやったんですよね。イカナをやって、その一見膵臓の声はいい感じに聞こえるんですけど、ちょっとなんかちょっと波動の揺れのおかしさを私が、まあ、感じ取ったんですけど、で、で、声は高めになったんですね、膵臓は。で、なので、一見、いい感じの声に聞こえます。で、ただ、その、肝臓と胃は、ちょっと低めなので、ある意味、重い感じに聞こえるんですけど、それが重いのか、地に足がついてる感じで、言うと、どっちかというと嫌な重さではなくて、手には安定してる感じ、どっしりとしてる感じっていう風に捉えられたので、で、なので、膵臓をヒーリングしました。で、した後、膵臓の声出してって言ったら、低くなったんですよ。一気に。で、それこそ肝臓とか胃と同じぐらい。で、かつもうちょっと安定してる感じになったので、なんかその、で、ご本人も、その、出してる感覚が違うっていう話になって、あ、じゃあ私も聞いてわかるし、出す側もちょっとその違和感が減る、もしくは違和感があったことに気づけるみたいなのがあって、あ、両方で確認し合えるから、これはちょっと面白いかもね。でも、これヒーリングめっちゃ時間かかりそうだねっていう話をして、そんなところにも、その、声というか波動は転写って言っていいのかわかんないですけど、表現とは、まあ、使える、感じ取ることができるっていうのが、ちょっと最近の面白かったことで、で、その、じゃあ周波数っていうのとか、なんか測定器があればいいなと思っていて、まあ、周波数は音の高さとかだと思うので、ちょっとその違和感レベルの周波数を測れる機会がそもそもあるのかどうかわかんないんですけど、それもちょっと探してみようかなみたいな感じですね。音の大きさっていうわけでもないし、高低でもないので、ちょっと高くて気持ちいい場合もきっとあるだろうし、低ければ安定してるとか落ち着いてるっていう定義にするには、まあもちろんデータ足りないので、いろいろやってみるんですけど、これから。なのでちょっと皆さんそんな、え、それ何ちょっと面白そうって思ったら、インスタとか、フェイスブックとかのメッセンジャーで、 ちょっと興味ありますって連絡いただけると、ちょっとモニターになってくださいっていうのはちょっとある。まあ、遊び半分なのか、しっかりセッションとして、ね、ちょっと、もうちょっと研究しない、研究とか確認しとかないと、セッションとして、まだまだ成り立つようなほどの情報量はないので、新しいセッションが生み出せそうだなっていうので、ちょっと面白がって、テンション上がったのが、それが最近、もうつい先日なんですけど、そう、だから本当に、いろんなことを感じ取りながら、いろんなことを経験して、それを次に生かすっていうことしか考えてないんですけど、ただ、いろんなことを思い浮かべすぎて、割と、なし崩しにしちゃう。着地できないタイプというか、わーってその、まあいろんな脳のタイプとかも、まあ昔ね、診断したやつの中で、基本的にその着火する人と燃え上がらせる人と、その精査する人と安定、ちゃんと着地させる人っていう4パターン、大きく4パターンの性質の時に基本的に私燃え上がらせる人のタイプなので、応援に向いてるみたいな感じなので、気をつけて、ちょっと着地させてもらえる人を探しつつ、着地、そうですね。整理して着地。で、多分着地は多分弱いと思うので、その辺はちょっとそんなこと、整理して、なんか、物事を形にするの好きだよとか、得意だよっていうことを、自覚のある方いらっしゃったら、もしくはこの人、そういうことを得意だよっていうのが思う方いらっしゃったら、ちょっとメッセンジャーとかで、まあ、こちらラジオのメールでもいいので、お知らせいただけるとちょっとお話ししてみたいです。よろしくお願いします。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい。エナミユルのスピリチュアルってなんだっけ第25回です。はい。とうとうもう最後のコーナーになってしまいました。皆さん、あとは、あれですね、ゴールデンウィーク、どういう過ごし方されますか？私はもうね、初めて、お勤めしてない初ゴールデンウィークなので、何も、オンオフっていうほどのものはないんですけど、ちょっとなんか、ピクニックに行く、集まりに参加してみようとか、あとは、伝授ですね。お仕事なんですけど、楽しいお仕事なので、仕事って言っていいのかなっていうぐらい楽しみな伝授の仕事とかが入っているんですけど、施術しててね、皆さん、やっぱり、すごい頑張ってる自覚がないくて頑張ってる方いらっしゃるので、ちょっと、多分一日でいいので、ぼーっとするって決めて、なんならもう布団から出ないぐらい決めて、まあね、お母さんとか、ご家族と一緒にね、暮らしてらっしゃる方はなかなか難しいとは思いますけど、何時間かでもいいので、ただただもう何も考え、余計何も考えない、楽しいことだけ考えるとか、なんなら楽しい妄想だけするみたいな、時間をせっかくなのでね、本当に仕事とかなんか日常の何かがあるとやりづらいことだとは思うので、そういう時間を増やすためにも一回まとめて、最低3時間ぐらいかな。頑張って時間取って、そういうぼーっとするなり、ただただゆったり過ごす。何にも考えなくてもいい時間。でも楽しいことは考えてもいいけど、みたいな時間を作ってみると、またちょっと違ったゴールデンウィーク明けになると思います。